アライグマスエちゃんだと、
もうずっとそれになってるっていう見物記読んでた人は人間、まあ、伊藤さんと、まあ、カエルで100歩譲ってたけど、ダブルでキャラかよってなるとね、バイセドカがって
、いやいや、面白い、それ面白いわ。もう、撮ってるからね。ああ、撮ってる。はい、いや、でもそれはもう、見物記の、まあ、ね、今、うん、僕の、まあ、皆さん書いてくれる僕のキャラが今後、アライグマセイちゃんになるのかならないのか、人間のままなのか。
もう25年前に出た見物記の1巻目から、今6巻目ぐらい出てますかね、ずっとやっぱりね、俺がやっぱりふざけた人間っていうことで、伊藤さんはそれをまあ抑える、
たしなめる、
たしなめるっていうボケツッコミですよね。で、俺がカエルの、自分の自画像がカエルで、伊藤さんはまあ伊藤さんの人間であるっていうことをやってたんだけど、今後ね、この伊藤さんの人間の書いてたキャラがアライグマセイちゃんになった時、アライグマとカエルが仏像を見てる絵を描くわけですよ。
そうなるわけだね。
その時に、お寺関係から、なんだこれはと。これこそ、涅槃図なのかと、なってきますよね。
そうなってきますよね。ちょろっと試してみて、
そうです。一回ぐらいね。
一回試してみるしかないね。
今後、見物記が、連載がまた始まった折にはね、一回だけ伊藤さんの服着てる人間バージョンじゃなく、どっちも素っ裸であると。なるよね。
まあそういうことになりますよね。ああ、いろいろ、大変なことなんですね。
そうなんですよ。根底が覆ることなんですよ。伊藤さんがアライグマになることによって。で、今までのやっぱり、伊藤聖光フェスとか、伊藤聖光とかって言ってたことがね、アライグマ聖ちゃんが入ってきたことでね、
入ってきた。
ファンとしても、まあ、昔からのお知り合いとかがね、伊藤聖光っていうシャープなね、やつじゃなかったのかよって。
なるほど。
何今頃アライグマ名乗ってんだみたいな。ちょっとで、ね、喋りにくくなってるかも。
やりにくくなるよね。
やりにくくなってると思う。
あれ、どっちで語ったらいいのかな、なんかこう、新しいこう、純文学のなんか話題作について喋ろうか。
伊藤さんにはその文学界の方もあるじゃないですか。
あるわけ。
その時にね。
アライグマが入ってきちゃうと、要素が。
で、その時もう、せいちゃん取れちゃって、アライグマ。
アライグマ氏、
うん。アライグマ氏はどうなのここは、この昨今の文学についてとか、なっちゃうかなみたいな。
ならねえよ、アライグマ氏なんて。俺、なるわけないじゃん、いきなりアライグマ氏に。
遠藤周作先生が、コリアン先生だったようにさ、アライグマ先生になる可能性あるからさ。
北森夫さんだって、そうです、ドクトルマンボウだったんだもん。
そこなんですよ。
そこだわ。となるとやっぱり俺もアライグマセイちゃんにはならざるを得ないのか、化けなきゃなんないかもね。
だからこっちでは真面目なこう文学を書いてね、
やってるけど、
この文学のタイトルも真面目にやってる横 でシリーズとして
面白いっすよ。
アライグマ先生のなんとかっていうのがありなんだ
よ。そうなんだよ、でもその場合、まあ、コリアン先生の場合は先生ついてね、わかる、ドクトルマンボウも、お医者さんが書いてるから面白いってとこあるじゃん。
で、
俺たちさ、何の資格もないのに面白いエッセイ書くときに、ちょっと落差がなくて、苦労するよね。その時になんかこう、やっぱ、アライグマ聖ちゃん、アライグマ先生っていうのは実は、その、なんかの資格を持ってるとか。
動物病院の
先生だとか。
先生だったとか、ね。
そういうのも、そういうのつけたいね、俺。そういうの、なんか欲しい。そういうなんか欲しい。
それはもう、今もう間に合わないんで、後付けで、何か今、資格を取るしかないな。
そう、あ、そうだ。
動物の
医学博士。やっぱ動物関係がいい。
やっぱ、それか、洗い物ですよ。
アライグマだから。
やっぱ、なんか洗い物に関する、洗剤会社に昔勤めてたとか、なんか、こう、
はい、海面活性剤のその研究を今から
やってるとか、
慌ててやっといて、だからアライグマ先生は今日も洗っているのであるみたいな始まりだよね。
そうそう
そういう感じだよね。
それが小さい木の桶と洗濯板みたいなのをいつも常時あるとか家にあるとか、なんか洗いグッズ、洗いグッズ集めてる。なんならもう洗い中さんのことも好きだったとか、
洗うものは何でも好きなんだと
にしといてもらえる。
宇宙とは洗うことなりとか。
そうそう、言うの。
色紙に書く。
色紙、
色紙書く。
頼まれたら必ず。
今まで一望すって必ず書いてたけど。
今度は、
そう、洗うの。
全ては洗うことなりっていう。それがまあ、エコにもつながるわけ
です。そうそう、そうそう。
人間のやっぱ本職は、 あの、何もできない人間だけど、地球に。綺麗にすることだけはできるじゃん。
せめて、せめて。
汚くしてんだから。
そうだ、そうだ、そうだ。
これを本業とすれば、全体的に良くなる。
良くなる、良くなる、良くなる。それ、俺、あの、海面じゃない、もう、優しい、あれで行くから、石鹸で行く
から。これからものすごく、こう、洗うものに対してのグッズとかを気にして見ててよ。
わかった。
また、アライグマ先生は、ピンが立つからね。
だから、先にエッセイは始めちゃうけど、まあ、しょうがないんですよ。あとがとつけていけば、いいけどさ。
まあ、当然、アライヤクシのなんかも欲しいね。
アライ
ヤクシ。アライがつくと、
アライグマ。あっちもいい。
あっちもいい。
アライヤクシもいいの？
アライヤクシもあり。
相当分野がさ、広いよ、これ。
ズートルビの、あの、アライさんも、のブロマイドぐらい持ってても、アライだから。
アライだからっていう理由だよね。
いいと思う。
これはいきなり55歳にして、新しい、こう、なんかこう、洞窟が出たね、
う
ん。
外からテーマをつけられ、そこに合わすように生きていくっていうのが余生じゃないかって思うんだけど。自分で決めたことじゃなく、これからは、人がこう言うから、なってみようっていうのは、
それいいこと言う、ね。いいこと言う。
いいんじゃないかなと思って。
そうしないと手癖のことばっかりやるからね、人は。
そうでしょ、うん、今までの、もう、うん、これで簡単にできるから、って、うん、癖でやっちゃうから。う
ん、そ
う。
だから、まあ、あの、ウォーキングでもするかとかさ、今までもジョギングしてた人が言うんだよ。
言うでしょ。
うん。そうじゃないね。あの、この洗いグッズは。
洗い。
っていうか、洗いグマ化、洗いグマ化していくわけだよね。
同性婚の洗いグマ化。問題だね。
もともと洗いグマのことは好きだから、俺は、ね。
嫌いじゃない。嫌いじゃない口でしょ。
あと、あの、上野動物園ではレッサーパンダとかものすごく見るから、俺。
風太くんがあった。
風太くん立つから。
僕風太くんグッズいっぱい集めてんだから。写真集も持ってるよ、俺。
袋から、紙袋から、風太を飛び出させてたじゃん、昔、会った時。
俺、あれ、ちょっと辛い時期だったから、ちょっと、なんか、ぼーっと考えたい。なんか、何も考えたくないね、逆に。
なるほど。
で、その時に、レッサーパンダの風太くんっていうのが話題になってた。
なった、なった。
俺が風太になろうと。
あ、あれ、自分がなるの、あれ。
なるの。ほんで、
そういうもんだった。
風化化するっていうかね。
まあ、風化するって言葉はあるけど、風化化することはなかなかない。風化
さんなんだけど、うん、やっぱり、三浦淳でいるから辛いわけだ。
なるほど、いいこと言う。
僕は風化だって言えば、
あ、そうか。うん、
風化でものを考える場合に、その悩みは
入
ってないわけです
から。風化なんだから。
僕ね、全く動物園なんて興味なかったのに、一人で、ふらーっと電車乗って、風化に会いに行って、ほんで、風化のとこの、あの、まあ、こう、広場っていうか、風太がいる、檻みたいなとこあるんですよ。岩がこうあって、柵はこう小さいんですけど、ぽーっと風太目当てにね、朝から、
朝から
と言ったんですよ。ほんで、まあ、四五人の風太ファンはもう集まってたんだけど、じーっとね、風太になろうと思ってから、じーっと風太のこと見てんですよ。で、岩のとこからちょろちょろっと出てきたりするんですよ。それをじーっとぽーっと見てたんですけど、一向に立つ気配がないですよ。やっぱりスタンダップ風太じゃないですか。
そう、立ってこその風太だよね。
風太でしょ、
う
ん、だ普通だったらレッサーパンダじゃないですか。立たなかったら名前ないんだから、あいつ。
そうそうそうだ。
ずーっと昼まで見てたんだけど、一向に立たないんだ。ほんで、昼飯の時になったんですよ。飼育係の人が、風太くんにね、餌やってるんですよ。その時にね、まあ、朝から来てんだろうなっていうのは、まあ、噂入ったのかな。四五人だったけど、チロッとね、餌がけの人こっち見たの。で、俺、ぼーっと五人ぐらいでぼーっと見てたら、立たすようにしてんの。
なるほど、上の
方。サービス。
上の方に芋持ってきたりして。
立たすようにして。なんかその木の上にちょっと乗せたら、ヒュー
っ
とね、
立ったの。
立った。一瞬立ったけど、二秒もないぐらい。
いや、それはさ、もう、立つっていうより、取ったんだよね。
取ったんですよ。
芋を取っただけで、立ったとは言わないよね、もう。
で、風太くんね、そんなに立ってないんだ。
実は。
っていうことが分かってきた。
まずいじゃん、これ。
結局俺、それ、昼過ぎ近くまで見てたからね、ぼーっと見てたから、これ立たねえな、と。その日、僕が見てた時間、一立ちもないから。
一立ちもない。
なかった。
マジに。
もうダメだと思って、すぐに土産物屋走
った。来た。
そこには当然立ってる風太くんが売ってるわけ。
当然そうなるわね。
もう立ってるから。
そこで押し出してってんだから。
ほんで、立ってる風太がね、3種類あった。大中小あった。もうその時はもう自暴自棄でボーっとしてるから、3種類くださいと。
全部を買って。
全部くださいって言った。言ったんだけど、風太を入れる袋がないんですよ。台を入れる袋がないんですって言ったんですよ。となると、当然、風太がね、袋から飛び出すんですよ、顔から。
あの、頭の部分がちょうど出ますよね。
出る、立ってるから、そいつ。
立ってるから。
立ってるから。
いかんせん、立ってるから出ちゃうんだよね。
出ちゃうんですよ。 ほんでもうしょうがないもんぼーっとしてね、その3匹入れて、うん、首が出てる風太を持ってたら、うん、まあ親子連れがね、来て、風太くんが買ってほしいと、僕の袋を見てね、風太が、あの人が持ってる風太くんが欲しいんだって言って、
そうなっちゃうわ、これ。
で、その、あの人がって子供が指したのが、俺じゃん。もうぼーっと、ぼーっとして、ぼーっと髪の毛が伸びて、なんかぼーっとしてるやつを、親が見てね、なんかちょっと、遠のくのよ。
まあね、
なんかやばいと。あの人おかしな人だと思って。まあ、困ったなと思ったけど、うん、そこに、動物園に行くときにね、うん、モノレール乗って行かなきゃなんないの、そこ。で、そこでも、そいつらと一緒であっちゃったの、俺。
一つの閉鎖空間、
ね。閉鎖空間で。で、結構、まあ、混んでたんで、そいつとね、向かい合わせになっちゃったの、あれで。
向こうは向こうでもう大変な恐怖ですよ。
で、あっちはね、結局、買ってもらってないのよ。で、俺、狭いですよ、感覚が。
特にモノレールってね、狭いよ。狭いよ。うん。
その時の足元に俺のね、飛び出した風太が。
もう、ボコー飛び出して
。子供が、こう、ちょろちょろちょろちょろちょろちょろ見てるから。
見てるわ、見てるわ、それ。
で、俺も、ここは、大人だから、俺。やろうと思ったの。
ね、これどうぞと。
大きいやつ。出てるんだから。で、こうやったら、親が、いや、もうな、危ない人に物もらってはいけない。ちょっとイカのお寿司的な、いかない、なんとか言うでしょ？
そうそう、言う。
もうね、こっちの善意がね、水の泡みたいな。
そうなっちゃうわ。
もう逆に編集者と間違えられたみたいな。風太持ってる、3匹持ってる。
まあ、台を1個持ってるだけでも、ちょっとかなり、ちょっと怪しいのに、同じものを中と小が覗いてるからね。
そうなんですよ。
その近くさから言って。
やっぱりグッズって一期一会だから、その時にゲットしてもらわないとさ、手に入らないから。
だから買っちゃったら、もうこんなありさまだ。
そうなんですよ。そうなんです。
三浦さんは逆にカエルのものはもう集め切ってるわけだよね。まあ、てか、続けてんだよね。まあ、
カエルグッズでしょ、カエルグッズはね、集めてたんだけど、
やめた？
一回、実家に帰ったら、うちのおかんが倍集めてたの。俺、ファンだから、俺。
純ファンだから。
純ファンだから。純ファンはもう、カエルやろ、あんたは。ええ、カエルはあったんや、この間、バリ島行った時とか、なんかいろいろ言うわけよ。
はいはいはい。買って、解いてあげたよ、みたいな感じなんだ。
今の、ほら、水屋っていうの昔あったじゃん。なんか、グッズ置くような、おじいさんがグッズ置くような、水屋っていう。
場所ね。はいはいはい、場所ね。
なんか、下に引き戸がついてて、上にガラスが入ってて、こけしとか並べるやつ。
並べるやつ。
あれ、うちの家前にあるんですよ。そこにカエルがね、もうびっしりいるんですよ。で、カエルの中になんか、キラキラ、スワロフスキーみたいな。スワロフスキーのカエルとか。
なんで顔しかめないって言えばいい
の？あれ言えないの、スワロフスキー。
スワロフスキー。
スキーね。あれのカエルとかさ。
すごいじゃん。
いっぱい買い始めてんの。で、まあ、で、カエルとね、フクロウ。これね、割とおばさまアイテムなの
よ。そうだよね。
そうなのよ。
そうな
の。で、各地で見かけるし。
見かけるんだよね。
で、これ手出したら、もう人財産なくすぐらいのグッズ出てんのよ。
そりゃそうだ。
でも、カエルはもういいなと思って、おかんがやってくる。俺はやってないんですよ。
やっぱりさ、その、まあ、カエルだけ集めてくれてても、まあ確かにああと思うかもしれないけど、そこに、一体でもフクロウが入った時に、その普通の集め方になっちゃうんだよね。フクロウがもう入っちゃったらもうダメね、これ。
そう。
マニアとしては。
大体ね、フクロウとラベンダー色。これが入ったら。
ラベンダー色もダメなの？
ラベンダーが入るとカレーが出てくるわけよ、これ。
そうなの？
ラベンダー。
帽子にちょっとラベンダー
が
あったり、ブローチ。
髪の毛もほら、若い人は紫色におばあさん染めてるって言うけど、あれ、ラベンダーなの。
ラベンダー。
実は、ロマンがあるから。あそこがフラノみたいになって、頭がフラノ。
頭がフラノみたいにな
って。北の国からだの。
あ、そうなのあれ。
ラベンダーは。
あれそういう野原なのあれ。
あれはね、広い、こう。
もともとは茶色のやつが、こう、染まりが弱くなると、あの色出ちゃうんだよね。実は出ちゃう。
紫色は、落ちにくいのよ。
そう、そうなの。だから、それだけが色素が残ると。
そうなんですよ。
あれなる。でも、おばさま方はあれが出た時に、はっと気がつくわけだじゃん。
そうなんです
。私の中に、あの草が生えてるわと。
ラベンダーと、袋
が入っちゃって
。このダブル入ったらもう。
終わり。で、あと、ピエロがもし乗っかったら、もうこれ、アウトでしょ。
一時ほら、俺、ピエロブームあったじゃないですか。ピエロ。
あったね、ピエロ。ピエロブーム。うるせえ時あったな。
そうでしょ。で、俺もいらないじゃないですか。当然。
ピエロね。
でも、 確かにそのおばさま文化の中にピエロットが入ってるのは前から気になってた。
あの天のところにし、うん、一回しそれが絞られてこうフリルがついて でなんかちょっと出窓みたいなところにいるんだよね。
そうなんですよ。
ピエロが。
ピエロが。
何の気持ちなのかな。私はなのかな。私は
ピエロなのかな。
私はピエロってことであんなに出窓のところに置くのかな。
よくあの玉乗りの椅子とかね、サーカスのね、玉乗りのところにピエロがね、すっとちょこんとこう座ってね、なんか悲しそうな顔してるとか、あのなんか哀愁なのか、
哀愁かな、
それともね、やっぱオフランスダンスがね、僕あると思うんですよ。
そっちだよね。
フランスダンスの
基本的に
豪華さなんですよ。本当はピエロ。
なるほど。おそらくあのすごく上等な西洋人形がなかった時代に、
そうなんです。
あのピエロのやつが入っちゃったんだね。
入ってた、
ね。おばさまたちは、うわー
っと
素敵で高お高いんでしょ。が出たんだね。
出た。
だから今はもっと普通の人形の方がお高かったり、ほらヴィンテージものだったりすんじゃん。
そうなんですよ。
あそこでまだピエロットの、
ピエロット
か、ピエロットは、あと、天井から吊られてる場合あるじゃん、ピエロット。何あれ？
紐のやつでしょ。
紐のやつ。どうやってんの？
操り人形。
操られてる感じが出てんの、あれ。何なの？あれもやっぱり、オフランス、ザンスが出てんの？
イメージとしては、なんかほら、こう、失恋して落ち込んでる人にね、スーッとやってね、ピエロのね、その操り人形の目の前でね、ほら、元気を出しないよっていう感じなのよ。俺のイメージだけど。
わかるわかる。
うん。
元気ちょっとお茶目な、
うん、お茶目。
でもすごく友達思いな、私だね。
私が、思ってるぞ、頑張れと言ってんだけど、そんなの失恋した時前にピエロの人形出せたら、バーンって殴るでしょ。
そうだ、それはそうだ。
うん、あのね、なんかそういう、ちょっとおしゃれな、
うん、
あの感じを、地方に行くと、
うん、
まあ昔はフランスでしか売ってなかったんだと思う、
そういうことだよ、
あのピエロ人形。それがね、銀座ぐらいに来て。
来たね、来た、
うん。で、それが地方にばらまれた時に、土産に落ちて。
なるほど。
で、柱の漬物とかの横のとこにピエロが釣られてるもんで。
それこそ悲しい。
うん、漬物のあのでっかい樽の上によく釣ってあるのよ。
ああ、そうなんだ、うん。
それ世界観違うでしょみたいな、ピエロ。そこにいるべきじゃないでしょ。
ピエロが味噌臭くなっていくからね、下から。
そうなんですよ。土産物屋のほら、置き位置によって、えらいことになる。
なるほど、なるほど。
ピエロが追いやられちゃった。
そうだ。ピエロもまだ土産屋の一番前のショーウィンドウにいた頃は、
そう。
よかった
んだ。そうそう。ガラスの中に入ってったから。あれが奥になって漬物を。
味噌の上行っちゃったか。
行っちゃったのよ。
その時に三浦淳が出場した
んだ。目をつけたのよ。
あ、
味噌だるの上に何してんだと。そんなとこでお茶目ありかよって、あ、これは買わざるを得ないっつって。
買わざる
を
得
ない。何体買わ、買ったわ。
お買い上げでしたよね。
買った、買った。それを並べて、スライドショーで伊藤さんに見せて、
見せて、
いやいやって言われたいがために、辛いわ、それ。
あれは、本当に興味なかったはずだよね。
もうあれだけは興味ない。
あれは、やっぱり、三浦さんもいろいろ自分も興味ないものも面白さで集めてきたが、
それで洗脳させてね、ね、最終的に好きになったけど。
天狗だってさ、最初別に好きなわけじゃなかったわけじゃん。
で最後は好きだった
よ。好きになってね。もう赤いもん見りゃ、うん、わーわーって走っていくぐらいの。
ピエロットだけはごめんだった。ピエロ
ットは好きになってなかったね。
そのピエロットね、やっぱり置き場所がないわけですよ、事務所で。ピエロット置くにはね、うん、出窓なんですよ。
あ、やっぱり。
出窓のね、
座らせたりしないと。
ハイカラな出窓のとこに、ちょっと薄いカーテンのとこに、ちょこんと、
そうそうそう、
カーテンの隅からちょこっと
乗るの。レースのカーテンがないね、ところでは、ちょっと不可能でしょ、ピエロットは。
ダメだ、ピエロットが出る。
ピエロット、あの、薄明かりがこう、そう、朝の
差し込むところ、
差し込むところで、ピエロが、ちょっとカクッと首をこうさせてんのがいいわけじゃん。
早ってこうね。
早よ、
寂しがり屋のなんとか、夜は去った。おはようが出るんで。声かけてくるんでしょあいつ。
ああ、まあそうね。で、三浦さんの事務所は他に、ゴジラとか、
う
ん、変なこけしとか、
いっぱい置いて
ある。その横にピエロが置かれて、ぐしゃぐしゃになってたから、これは、お服も汚れるよと、ピエロの。
ピエロの服はね。
ピエロの服、繊細じゃん、
白い。
基本白だから。
あれ。貴重が白。
そうなんだよ。あれでまた黒とかだったらさ、シックにいけるじゃん。
そうなんです
よ。なぜか白でちょっとあのお花模様みたいな。
ラベンダーの色をあしらってあるでしょ、必ずラベンダーでしょ。
そうだわ。
そうなんですよ。
あ、
辛いんですよ。それをね、やっぱり、まあ人が来た時にね、説明しなきゃなんないんですか、いちいち。
あのピエロのおかしさを。
変なグッズを、まあ、わざと置いてんのはね、わかるわ、人だって。これ変ですよねって言うんだけど、ピエロってギリじゃないですか。こいつ、実はこういうセンスあんじゃねえかと思われてはいけないから、 来る人来る人、わざわざ指さして、うん、これで、これピエロっておばあさんとか結構持ってるけど、これおかしいですよねって言わなきゃなんない。
めんどくさい、ね。
いちいちめんどくさいから、段ボールにしまうんだった、
う
ん。
しまうようになっちゃった、
ね。で、段ボールにこの間引っ越した時に事務所、ピエロ箱出てきたんです
よ。ピエロ箱って呼んで
る。ピエロがびっちり入った。
怖
い。怖いでしょ。
怖い。
当然服もむしゃくしゃになって。
うわ、やばい。
首が取れてるピエロとかいっぱいいるわけ。
うわ、怖
い。ピエロ地獄だ、これは
と思って。ピエロ地獄だね。うん、今こそその、なんていうか、ダメピエロ。
ダメピエロ。
ダメピエロはいいね。うん、だって怖くなったから、うん。ようやく。
うん。ホラーの方入ったよ。
はいはいはい。
ピエロ入った。
入ったじゃん。うん、あの、映画みたいな、ジャク・ニコルソンとか、あんな感じになってんじゃん。
なってるなってる。
あっちが来たから、そろそろいいんじゃないかな。うん、いけるかもしんない、ね。いけるかもしんないよ。
今そのダメピエロばっかり入れたやつを、もう倉庫借りたから。
うんうんうん、ああ、そうなの。
ドーンって入れてあるから。ピエロって書いてあるから。ダンボールの箱には。
ちょっと俺迷い込んだらすぐわかるから。すぐわかる。ピエロなんだって、
う
ん、
僕、亡くなった時、あ、これピエロですからって言っといてよ。誰もはも
う。だなんかこう、なんだろう、これピエロが一番似合う怖いシチュエーション、その、土の中に半分埋めてみるとか。
ああ、怖いね、うん。それは怖い。土は似合わないよ。
似合わないよね。
あの、にちゃっとした土が似合わない。
そう、泥は似合わないね。
あの、公衆便所の裏ぐらいの。
うわ、怖
あの、にちゃっとしたやつ。
うわ、怖そんな俺ピエロ見たらもうびっくり。
そこにピエロがバラバラになってたり怖いよ。
森のこう、杉の上の方にかけてあったらどうよ。
怖い怖い怖い怖い。
普通、格好格好とか言ってんのに、霧の中で。
怖い。
日本の風土に合わないから。ピエロが。
森行って、うん、こう、ピエロのとこをもう、うん、あの、こう、打ち込んで呪い人形みたいにピエロのとこに、カブトムシが寄ってくるように、蜜、蜜塗ってあるピエロも怖いよ。
朝になったら
もう、カブトムシがいっぱいピエロに寄って
る。うわ、怖
い。ピエロが食われてるみたいにな
って。うわ。
怖いよ、そのピエロ。
そのピエロはすごい、地獄ピエロ。
そんな森が、うわーって言って逃げるよ、それ。怖くても。
いや、もうめっちゃ怖いね。
怖い。めっちゃ怖い。
ああ、それは怖いわ。
怖い、怖い。
やっぱり、あと、さっき言った、この間か、死瓶の位置だね。やっぱり、夜中に死瓶のとこに行ったら、そこにピエロが腰掛けてるの。
うわ、怖い。
これ、こう、上からこう見てんの。
怖い、怖い。
おしっこの、おしっこのこと。
怖い。もう、なんなら、ピエロが死瓶の中にギューッと入っててもいい。
ギューッと入って。
なんだこれはみたいな。
何がしたいんだ、ピエロはっていう。
ギューギューに入ってるピエロも怖い。
で、よーく見るとここに涙が一粒出てる。こっちおしっこだからね。
こっちおしっこだから。
同じ液体でも。
怖い。今後のピエロの使い方あるね。
あるよ。
ある
ピエロ箱もったいないよ。
あ、そうだ。開ける日が来るわ。
一体高かったでしょ。
高いよ。木だもん。木で作ってやるんだもん、全部。あの、操り人形とか全部木なんだ。
本物の
やつは高いんだもん、あれ。
集めたんだ。
うん。あれは嫌だわ。
あの、このスタジオとかのさ、ラジオのスタジオのアナウンサーみたいに、こう、ここに座ってても普通に、いないとこにピエロがいるっていう、ほら。
怖いね。
喋って、ピエロの放送。
素敵な、怖い。怖い、怖い。なんならもう、うん、この間まで肉のシールの案出したけど、うん、ピエロのシール
だ。早いな、変わり身が。
ピエロシール。
ピエロはもう、東京タワー ご神木見えてピエロ。
いやもうね、俺とね、うん、伊藤さんがピエロの格好がいいな。そこまでなると。
もう俺たちがなると。
俺の目のところに星が描いてあって、ね。
うわ、すげえ。
伊藤さんの目のところに涙が描いて、真っ白の顔して。なんだか分かんないけど、操られてるピエロの。
ああ、ふわふわっとして。
そのね、
ブロマイド。
エアガキとかブロマイド欲しくなってた。
いや、だろうね。送られた。
昔ね、一枚だけね、ピエロブームの時に買った、さだまさしさんがね、ピエロの格好してるジャケットあった。
あった。
あれ以来、プッツリ見てないから、ピエロブーム来てないから、ジャケに映り込むの。
そうだよね。
伊藤さんと二人でね、今度スライドショーやるときね、ピエロの格好のポスター、ビビるよ、みんな。怖いよ。
どうしたんだと。
どうしたのが出るわ。
で、やっぱりスライドショーっていうのも、ほら、字もさ、ピエロの、なんか端っこがこう、なんか、えキュッキュッとなって。
月みたいになってる、ね。
なってんや、ピエロの。
そうそう、月だ。
ピエロ、ピエロといえば三日月に腰掛けてんだ。
腰掛けてる、腰掛けてる。
あれでもスライドショー、いくつ ?14 とか書いてあった時の、みんなのゾッとする様が、俺も、目に浮かぶね。
目に浮かぶぞ。
その、まあ、ニューロチカのあっちゃんね。
あっちゃん。あっちゃんピエロの格好してるからずっと。
そうなんだよ、バンドの時。
そうなんだよ、バンドの時やってて、飲み屋に呼んだ時はピエロの格好じゃなかったし、うん、ラジオに呼んだ時もピエロの格好じゃなかったんだ、うんうんうん、で、あっちゃんかどうかわからないんだ、
うん、そうだよね、わかんないよね、うんうん、
一回なんかあの番組の時も
なんかあったじゃん、なんかわわ言って息とこしたよね、
一時あっちゃんのことでえらい盛り上がったことあったよ、うん、あったピエロだから
ピエロでペーソスを感じたわけ
感じたの
うん、だけど、三浦さんは普段を見ちゃってるから、うん、ペーソスはあんのあっちゃん。
なんかね、こう、 よくさ、手の上にピーナッツ乗せてさ、うん、あの、右手にピーナッツ乗せて、左手で叩いてパーンと口に入れる人いるでしょ。あれをね、寿司でやるんだよ、あっちゃんは。
うんうん
で、寿司で、寄ってきたら寿司でやるんだけど、うん、それがバンバンいろんな多方面に飛んでいって、寿司屋のとこのむちゃくちゃになって出て行ってくれって言われる芸が得意だよ。
それはそうなってんだ、ね。うん、そういうピエロの格好じゃないよね。ね当然、あの、お醤油がついちゃうと困っちゃう。
そうなピエロの格好じゃないね。あれはステージ衣装だったんだよ。そうか。だから、それはまあ、ステージ衣装で撮られてて、普段出てくるあっちゃんは、うん、普通の顔してるから。
でも、俺たちがピエロの格好した時は当然あっちゃん呼んだらあっちゃんはしてくるよね。
そりゃ当然あっちゃんに、一例ないと、ピエロ会には入れないから。
う
ん、
そうだよね。ピエロって先輩ピエロだから。う
ん、ニューロッチカだから。
うん。
先ピエロ、ね。
この間なんかの、まあ、記念的なライブをしたって町山が言ってたよ。うん、
あ、ニューロッチカ何十周年。
ニューロッチカなんですよ。
いや、もうそろそろニューロッチカもシンスが。シンス入
ってああ、そうです。シンス198いくつだよね。
多分30周年とかになってるんじゃない？
なるよね。
うん。もう30年したら、まあ、
常識的に
シンスつけてもいいんじゃないかって思ってる。
ということで、86年ぐらい。
86年だったね。同性婚フェスの建設的が出てから、30周年なんだもん。あ、これは、まあ、
つけてもいいの
日本中の人たちが、30周年か、シンスつけてもよかろうと。
出てた。よかろうと、よかろうもん出た。
でもその30未満ってね、ホイホイ出すシンスのね、そのホイホイシンス、最シンスがね、どうしたものかと、今、シンス界に通ってるとこだけど。
やっぱり、三浦さんがそれを通ったことによってね、僕も、いつもすごい体、僕の体のよく分かってくれてるマッサージの人たちがいて、二人がかりで直してくれるみたいな。で、この間、自分たちがこれを始めてから、何年かだったから、やっぱりタオルを作ったと。で、そこにね。
そのマッサージ師の人たち
が。マッサージ、リンパなんで。で、やっぱり、三浦さんと聖子さんがやってることもあって、シンスって入れたかったんだけど、90何年では、やっぱり三浦さんに申し訳ないのってわけ。もうシンスがあなたのものになっちゃってるみたいね。
まあ、ちょっとシンス大王だからね、俺は。
シンス大王。
裁くとこに入ってる。
ああ、そこは、エンマ大王みたいなもんか。
今ね、この間、その伊藤聖光フェスの時も、うちのね、広い楽屋取ってくれて、どうもありがとう。そこに、渡辺ベイビーが。
ああ、そうだよ、お前。
ずーっと待ってて。ちょっといいですかって言って、うちのホフディランも、何周年で今度ライブやるんですって。で、今日も、成功フェスに出してもらうんで、このシャツと T シャツに、新数を書いていただけないでしょうか、
頭下げて
た。で、何年だったっけな、二十何年かな、じゃあ、これぐらいで書いていただけますでしょうかって言うんですよ。で、もマジック持ってきて、いやいや、俺が書くのと。
うん
で、成功フェスに出てた、渡辺ベイビーの
服書いてあった。
あれ、俺の直筆新数なんですよ。
直筆でしょ。
あの人の直筆ってもう工房大使みたいなことになってて、工房に許可もらったみたいな真摯になってるの今。
なってんでしょ。
うん。だから、初孫ができた時の名前をつけてくれみたいな、真摯、
真摯だね。
ゴッドファーザーになっちゃってる。
なっちゃってる。
今。
昨日もメール来ちゃって、次の雑談はいつですかって言うから、いや、明日だけどって言ったら、で、何時ですかって言う。何時だって言ったら、いや、スタジオの前に待っててもいいでしょうかって言うから、何のことだろうと思ったら、
出待ちか。
また真相を書いてほしいって言うから、いや、俺がいたら三浦さんは書かざるを得なくなるから、それ失礼だから、それは自分から直で頼めっつって言う。あいつまた、待って、また真相、だから、夕日の分も書かせようとしてんじゃね。
俺ね、印刷屋じゃないから、手書きだからね。一発で済まそうよ、それだったら。
それ、あれを取りゃいいじゃん。
プリントすればいいんだよ。
そうなんだ。あれを型に起こし
ちゃいいじゃん。なんでいちいち手書きなんだよ。
なんか、銭湯のさ、壁のあれ書いてるみたいな感じに言ってたよ。失礼しました。
知らないの技術を。もう技術は進歩してんだよ、今。印刷っていうのがあるんだよ。
あるんだよ、そう。
手書きだけじゃないよ。
普通ね、そうなんだよ。
ええ。
そうなんだ。だから、いや、だけど、ぐらい、なんか、何周年とか、なったら、やっぱり三浦さんのことを思い出すようにみんながもうなってる。それで、やっぱり1990何年という数字では、やっぱり怒られるんじゃないかっていう。
なるほど。
ピピーってこう、ね、なんか、おまわりさんが来て、ピピーって言ってるみたいな。
なるほど。
一枚切っ切るみたいな。
僕の、まあ、頼まれた時に書く真相は、一文字目が大文字で、あと小文字なんですよ。で、よくね、堂々とね、大した真摯じゃないくせに、 全部大文字でやってる、ああいうね、なんかちょっと恥ずかしいんですよ、僕。新スだぜっていう感じが。で、やっぱり、頭だけね、大文字で、新スって、こう、最後ね、小文字で、新スもみぐらいな方が、言えば、全員に審査あるわけですから。
そうそうそうそう。
全員に審査の権利ありじゃないですか。
今日生まれた子供にも審査あるんですよ。
僕らだって誕生日がある
んだから。おめでとう審査だからね。ね。だけど、うん、僕、0歳では審査ではちょっと、
ね、
やっぱパイセンたちが、やっぱ90いくつのおじいさんだっているんだしさ。
そうなんですよ。それが全員にあるのに、うん、なんか偉そうに自分とこの看板だけに入れる。そのね、なんか大胆さがちょっと消せないなとは思って
る。消せないね。
ここをピシッと言わないと。
シンスだよがね。
うん、シンスだよが。
わかるわかる。なんかやっぱり、シンスが短くてシンス2005ぐらいでバーンって打ってるのは大体こう、美容室が多くて。で、意外に定休日が多いとこ多いね。お前なんでこんな休むんだよ、シンスとか。お前短くやってんだったらもっと働けよっていう店が多いよ。
審査は
やっぱり審査の出し方によって人間性が出ちゃうんだよ、これ
出てくる
でしょう、
出てくる、
うん、
でやっぱりその長いことその美容室やってるとことかは先代ぐらいは創業ですよ、
うんうんうん、
当然創業何年でやってたのに次の代のねバカ息子がボンボンが審査かっこよくねえが出て、
出た
でその審査にやっぱりちょっとヤンキーセンスが入
って、まあヤンキーですよ、
入ってんのよ
この審査が好き、審査はもともとヤンキー界のものだから、ね、あのそこにあのすかさずまたピエロに目をつけたような、うん、あるあの黒眼鏡の男が、うん、ピッピピカピカって目を光らし始めた、
ピッピーなんだけどね、こっちはね、
そうでしょ、
ではもう絶対ピッピーですよ、
笛だよね、
シンスをめでてるわけじゃないよ、
ないんだよね、うん、本来はね、あ
のこっちのシンスはこっち、こっちのシンスはこっちで分けてるのに、ちょっと並べろと
並べたらこうなって、うん、でとうとう数字も今やない帽子かぶってると、シンス帽、
ね、
う
ん、だから1900とか2000何年が、取れてみなよと。ハウダーズフィールですよ。どんな気がすると。
すごいね。
シンスだけでどんな気がするシンスって通ってるわけですよ。お前一人立ちできないだろうってシンスじゃ。意味がねえぞお前はっていうところですよね。
それすごい。哲学だよね。
哲学です。
あのシンス帽はさ、売らないの？
シンスキャップ。
シンスキャップ。
っていうか、
かっこいいよ。
あ、そうですか。
俺結構あの白いやつは、人前で被ってる。
出るらしいです
ね。うん、被ってる、被ってる。超被ってる。
ちょっと作りますか、またね。
あれ作った方がいい。三浦さんの黄色い後ろのもよかったし、うん、あの、伊藤フェスの時に、スチャダラーパーがトークでね、うん、3人、ひな壇に並んだ時、うん、全員色の違うシンスを被って出たよ。
打ち合わせしたわけじゃないのに、全員持ってるっていうことは、やっぱシンス好きだね。
そうなの。
シンスファンだよ。
あのキャップいいんじゃないかってみんな、
思ってんの。
うん。で、またさ、あの、キャップがこの、つばんとこが真っ平らだったでしょ、ずっとヒップホップのあれで。だけど今、ようやくもうちょっと湾曲したのが流行り始めてるの。だあのぐらいのシンスが時代なんですよ。
あれ、ネットで調べてもらって、事務所の人に。で、まあ野球病なんですよね。まあ野球系の、これでいいかみたいな。いや。
普通は
この人はね、
うん、
ここ、まっすぐじゃない
の後ろにこう、あの、シール使えて。
ね。それね、うん、なかったのよ、弦
が、うん。高いしね、あれ。
あ、高いの。
高いのよ。
ほんで、まあ、いいか。ほんで、うん、出る前にね、ゴッゴッとこう、まっすぐにしとけば、うん、
いいかと、
気がつかないんじゃないかとか言って、慌てて作ってるから。
が、怪我の巧妙だと俺は思う。
またちょっと丸みが出てきたの。
し始めて
る、ね。ラップに。
うん、ラップに。
ラップのキャップもいろいろ、やっぱり、うん。
変遷があるわけ。
あれ。
うん、やっぱさすがにもう飽きたんじゃないの、まったいらは。
まったいら。あれは何、なんでまったいらなの、
ああいうあの、
物を乗せたりする。
あれ帽子、物を乗せてる。
メガネとか。
まあ、確かに。
メガネとか。
確かに小鳥とかは絶対。
止まるよね。
止まれるよ。
止まり木だもん。
すごくいいと思う。あの、ちょっと湾曲してると、ツルツルってな
って、ね、
小鳥さんも落っこっちゃうからね。
あれは、あの、普通の帽子じゃありませんよって言いたいわけ。
俺、なん、うん、なんだろうね、こう。何なんだろうね、あれが流行ったんだもん。
かまぼこがクッと刺さったみたいになって
る。そう。いや、やっぱりあの、下駄もさ、うん、まな板下駄つって角がカチンってなってるのが江戸で流行ったりして
た。
喧嘩する連中は、ああいうカチッとしたもんが好きになっちゃうんだよ。ーピースになったんじゃないの、少し。
なるほど。
だから、新巣棒。
下駄だっていろいろ編成あるわけだ、ね。
あるわけだ。あるわけ。
そうか、ラップ棒もある
わけ。あるわけ。だから今あの新巣棒はちょうど、逆に、
いいの
ね、わざと狙わなかった三浦さんの意図もわかるし、うん、かといって被っても変じゃないっつうラインなんだよ。
あれで地下鉄乗ってても大丈夫になってんのもひょっとしてだよ。
いや、まあ、うん。
でも、
うん、
今外国の人も日本たくさん来てんじゃん。
来てる。
シンスファーツシンスファーツが出ないのあれ。
シンス、what year?
って。what year?
what year?
で、ね、what year?、ね、って聞かれるよね。
うんうん、
聞かれた時に、
うん、What do you mean? っていうことになるよね。
まず何のシーンすかっていう話をしなきゃな、
ね、そうだね。うん。
で、俺英語できないから、邪魔くさいよな、あの帽子かぶったら、いっぱい外国の人に聞かれちゃうから。
196なんとかとか、5なんとかって自分の言えば。
バース。
バースデー。バースデー。バースイヤーってことになるでしょ。
じゃあ書けっていうとこだよね、
その。じゃあ、あなたが you think って言ってればいいわけじゃん。あなたが you imagine、imagine。
ああ、なるほど。
マイシンスをイマジンしてみろと。
見るんじゃない、感じるんだ。
感じるんだと。
ブルース・リーの思想が出た。
呪霊を当ててく、
なるほど。
ね、あなたのように。
なるほど。
君が私の呪霊を当ててみたまえと。シンスっていうのはそういうもん、問いかけなんでしょ。
禅だね。
禅だね。
問答だ、うん。禅のセンスだ。
片手の音やいかにですよ。ね、禅問答で言えば。
じゃあ、禅問答で。
石州の音やいかに
で。こう、坊さんがこう、向かい合って。
向かい合った。
シンスって言われた時に。
もう、これはね。
これは、ものすごい。い
やものすごいよ。
問題だね。
個人のことを言うのか。うん、地球のことを言うのか。ね。
なるほど。
宇宙の始まりを言ってるのか。こう。考えられない、うん、でいきなりもう師匠バーンってぶつと、うん、できたとか言うんだよ禅問答だとね。あ、殴ったり
も
すると褒められるの。あ、言葉で言うと、うん、小賢しいとか言ってまた打たれるけど、その棒を取り返して師匠を打ったら、師匠が笑って、よきかなとか終わったりするんだよ。
それってあれだね、スライドショーみたいなもんで、なんかシンスが言って何言ってんねんバカ野郎って言うのと同じだよね。
同じ。
あれ問答だもんね。
ツッコミだもん。
ツッコミなんだ。
師匠が突っ込めるボケをしろよ。
なるほど、ね。
それも可愛いやつから鋭いやつまでいろいろあるぞと。
漫才のそのボケツッコミのルーツって禅かもね。
禅かもしれない。ね、禅問答かもしれない。
禅問答から来てるかもね。
禅問答かもしれないよ、あれ。
ね、
まさにその通り。ラジオネーム、奇獣郎さんから。
奇獣郎さん。奇獣なのかな、
あのね。
奇獣
なのか、
古獣とか奇獣とか言うじゃん、なんか。
でも本当の名前だ、これ。
あ、奇獣郎
さん。喜ぶ、重なる郎だよ。
すごいね。
ね。伊藤さん、三浦さん、こんばんは。初メールさせていただきます。
初メール
ね。街をぶらついていたら、違う。あと、ね、例えば、だから、街で自分が買ってる服を着てるやつと、会っちゃうとき
あるし。あ、同
じ服。被るとき。
ああ、被るときある
ね。私などは自分と全く同じアロハシャツをね、着てる人を見かけて、いたたまれなくなって、まあ、そこそこ約1万円くらいする、
やつ
からそんな安いもんじゃないんだけども、
はい、う
ん
う
ん、
安いのだったら嫌だよね、はい、まあ、
うん、でもそれでもやっぱ被るとなんかこう微妙な感じになると、
あるある、
この問題についてまあ妙案があるのかと、
まあそのこうずっと近づいてくるときにさ、もうこう出会い頭ぐらいのときに、シンスだよ。
うわ、出た。
いつから来てるんだ。
あ、そういうこと
だ。こっちの方が古いんじゃないか。
ああ、ないかな。来た、袖を通したのの年月を通ってるのね。
通ってるんじゃないかな。
ああ、そうすると、確実に自分の言われた側の方が自分の方が新しい気がしちゃうもんね。
気がしちゃう。
実は俺が昨日袖を通したんであっても。
そっちの方が勝ちだよね。
シンス。シンスって言っちゃえばいいの。
こう、スッと、こう。
うん、
すれ違う時に。
シン
スって、こう、言うのはいいかもしれないね。これはいいかもしれないね。
でも、こう、
あっちも気がついてるからね。
うん、
女服だから
絶対気がついてる。
気がついてるね。
この間、電車の中でやっぱ赤いパン屋さんみたいなやつのさ、バッグが流行ってるわけ。だから赤いやつがあって、赤いやつもあんだと思ったら、次の駅で女の子が乗ってきた。全く同じバッグの子が
流行ってんだ。
もう並んじゃって、二人がこうやってお互いを恥ずかしそうに見てるんだよ。俺は座って目の前に二つのバッグ見てる
から。ぶら下がってんだ。
不思議だなーっていう。
こっちは隣の柿か、みたいな。
うん、そうそう。こういう隣の柿はよく客だみたいになっちゃうよ。ああいう、なんとも言えない、喜べばいいんだよね。だから、シンスって言って、逆に向こうもシンスって言って。
そうそうそう、そうそう。もうそういう時は、もう同じですねとか言わないで、同じ時はシンスってもう、その一言で終わり。
それか、ジャンクションって言って。
懐かしいね、これ。
ジャンクションで言えば。
忘れたわ、ジャンクション。
ジャンクションが言った。だってジャンクションしたわけじゃん。
そうだね。
そう
だ、そうだ、そうだ。
シンス。
合流したんだ
シンスって通って、ニヤリッとして、ジャンクションって言えば、なんかいい感じがしてくるよね、むしろ。被りたくなってくるっていうか。
そうだね。まあ、 その話、このラジオ、どんだけの人が聞いてるか知らないけども、うんうんうん、相手が聞いてない場合だよね。
問題
は。ジャンクションって言ってんのに、何にも手を出さない場合は、寂しいだろうし。
寂しいし、電車の中で、ちょっとあの人、シンスとか、ジャンクションとか、
言ってると。
言ってるな。
車掌さんに言いに行かれる場合あるんです
よ。これは危ないなと、ことになる場合があるよね。まあ、それ気をつけた方がいいね。
だからね。
うん。でも俺もやっぱり服、あの、着るときに、とにかく AD さんと被らないようにっていうのは、俺はある。近頃はね、AD さんもファッショナブルになってきてから、
いやいや、そうだよ。
そこそこいいブランドのもの着てんのよ。古着屋とかで。
技とかなんか知らないけど、うん、ちょっとボロ着てたもんじゃん。
そうそうよ。
ね、うん。違うよね。いいの着てるよね。
いいの着てんの。
いいの着てる。
ほんで、ロックティーとか、うん、いいの着てんの。
着てる着てる。俺もね、NHK でね、一回ね、うん、後ろが何あの、ブルーバック。
ああ、はいはい、ブルーバックで。
だから、
うん、抜けちゃうからっつってね。
ブルー色の服は着てこないでくださいって言われたのにもかかわらず、ブルーだったのよ、俺も。もうジーパン履いて、上も薄ブルーだったのよ。
うん。
で、どうしましょうって話になって、こう、ケロケロっとこのディレクターが見回した時に、おい、AD 来いって言われて、AD の服脱がされて、俺 AD の服着て出たことあったんですよ。いかがなもんかなっていう話だけど、まあ、それで馴染んでたけどね。
なんか
それ。そんな悪い服着てない
から。ないでしょ。
だからだよ。
これが困るんだよね。それでこう目が合った時に、あれ、俺がさっきまで着てた服と同じ服じゃねえか。
AD の人が。
AD
が。その時はやっぱジャンクションって言うしかないね。
言わなきゃいけないね。
言って気が収まるんだもん、ね。
そう。
もやもやしてるのが嫌だ。
あの、うん、お前も好きだったんだ、その服がっていうことになって、いろいろこう、身分の問題とか、そういうのなしでしょ、っていうことピースになるよね。
なるなるなる。
これも、そうそうでも、シンスもしくはジャンクションで。
向かい頭の時は、あの、シンスを通って。
通って。
全問道。
全問道で行きますからね。伊藤様、三浦さん、こんばんは。
はい。
お二人は、あ、三毛猫さんから。
三毛猫さん。
お二人は、大仏開国、回る、国ですね。という映画をご覧になったことありますか？大仏様が、キングコングやゴジラみたいに街中を歩いているみたいんです。
いや、それ
本当の話なのかな、これ。
画像っていうか写真しか見てないけど。
どうなのこれ、三浦さん。これ。
だって知らないよ。昭和9年って書いてあるもんね。
うん。1934、あ、とか何年だよね。
原作大仏映画制作所って書いてあるけど、ここの場合はもう、おさらぎって呼んでもいいぐらい
だ。いいぐらいだね、
もう。おさらぎ二郎だよね、これ。
そうだね。なんか、内容としては、その、愛知県知多半島の、に実在する、ふわ、あの、座して62尺、立ち上がって110尺、立ち上がると33メートル、だから巨大物だよね。が、立ち上がって、愛知県内の名所旧跡を訪ねて回るという、
そうか。
仏教&観光 PR 映画って何これ？
そうだよね。だってまあ。
本当かな？
キングコングとかゴジラと違って、大暴れはできないからね。
そう、仏だからね。
仏だから。
うん。
観光すんの。それだったら縮小して観光した方が、観光できやすいけどね、
ご飯
これ。
とかも食べやすい、
ね。大仏もついついちょっと観光がしたくなったっていうことで、街中を。
行っちゃうっていう。枝正義郎さんっていう映画監督が、いて、つぶらや英二をはじめ多くの秀でた監督やカメラマンを育てた日本映画初期の、
もっと前の人だよね。
技術者の草分けだというような記事が、まあ、僕、ネットに載ってると。だけど、もうフィルムはもうないから、あの、画像以外にも、
残ってないの？
動画は一切存在してないと言われていると。
それもまた、誰かが作った伝説なのか、わかんないね。
わかんないな。
これぐらいの画像だったら今うまく作れる
から。作れるもんね。だけど、このさ、
あったら見たいな、これ。
チラシとかさ、ほら。
見たい。
これは、このセンスはさ、作れないよね。
これはもうあったんだね。
実際あったとしか思えないよ。
ね。
で、なんか見るとさ、なんか多分イベントにってことだと思うんだけど、あの、京都の舞妓さんも出たりして、芸妓が出てるから、京都でも、ポント町の芸妓が一緒に行こう、あ、なんかイベントだと思う、地方公演。京都でやったっていうんだよ、三浦さん。あなたのお膝元で。
名古屋の大仏が行くときに三河安城とか通っていく。う
ん、
京都に入るときに、こう移動してるんだよね。
ついも移動して
る。京都観光もしてるんだよね、これ。
京都観光もして
る
のかな。
京都観光してるんだよね、ストーリー的には。まあ、
そうかな。
ブラ大仏ってやつだね、これね。
ブラ大仏
ね。ブラ大仏、
ブラ大仏すごいね。
今の砲台だったブラ大仏が当たるな、ね、これ。
これっていうことは、ね、着ぐる。
着ぐるみだね。
着ぐるみ。日本初のミニチュア着ぐるみ特撮って。
すごいね。ゴジラより全然前だもん。
ミニ、ね、 ね、ミニチュアってことは、あのセットを作って
る、セットがミニチュアで作ってるんじゃないですか。
あ、じゃあもう完全につぶらや、
つぶらやの世界だ。ジオラマ作ってんですよ、それ。すごいわ、それ。
すごいね。
すごいすごい。
なんでこんなもんが、いろいろ言われてないんだろう。
そうだね。
本当か？
昭和9年ってもう、どうなの、どんだけ前なの、それ。うちの親父よりも、昔だよ、それ。
すごいよ。まあ、別にこれ騙されたんだったら騙されたで、いい騙されだよ、これ。あってもいいもん。
あったら、どっかで発掘したらいいね、
そう
これね。
発掘したいね、その。
発掘したらまた、この上映会でテープカットしに行か
なきゃ。当然俺たち行きますよ。当然、俺たち以外に誰がいるんですか。
ね、これを ね、テープカットするのはね。
まあ、放送上は、一応ここで、これぐらいにしときますけど、ポッドキャストはまだまだ喋りますからね。伊藤聖子、三浦淳雑談、お相手は伊藤聖子と。
三浦淳でした。